あなたの信仰生活、その一つ一つの営みに、神様に対する感謝や愛が込められていますか？どこかで形式的な、あなたにとってつまらない、堅苦しい、何か重荷に感じるような信仰の行動に終わっていませんように、私はもう一度原点に立ち返って、心からの愛や信仰の込められた礼拝を自分のものとしたいと思います。
ゼカリヤ書7章1節から14節。ダレイオス王の第4年、第9の月、すなわちキスレウの月の4日にゼカリヤに主の言葉があった。その時、ベテルは主の御顔を求めるために、サルエセルとレゲムメレク、およびその従者たちを使わして、万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねた。私が長年やってきたように、第五の月にも断食をして泣かなければならないのでしょうか。すると私に次のような万軍の主の言葉があった。この国のすべての民と祭司たちにこう言え、この70年の間、あなた方が第五の月と第七の月に断食して嘆いたとき、本当にこの私のために断食したのか。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったか。万軍の主はこう言われる。真実の裁きを行い、誠意と憐れみを互いに示せ、やもめ、みなしご、希留者、貧しい者を虐げるな。互いに対して心の中で悪を企むな。
今日共に開きましたこのゼカリヤ書の7章1節から17節のお言葉の中で、そこに描かれている物語は何か古代の人物のことだけとは言えず、今の私たちとも似ているなってことを思いました。ある人が預言者たちに、問いただしたというのです。この次の月もまた私たちは断食をしなければいけないのか、いつものように嘆いて神の前に断食の時を持たなければならないのか。彼は言いたかったのでしょう。これまで散々断食をした。これまでも散々神を礼拝した。これまでも散々律法に定められた行動を行ってきた。またやらなくちゃいけないの。しんどいじゃないか。辛いじゃないか。もう十分やってきたのではないかって。しかし、それに対して神様のお言葉は、例えば、この五節のお言葉には、あなた方が第五の月と第七の月に断食をして嘆いたとき、この私のために断食したのか、六節。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったのか。律法の規定に従って断食を守った。でも結局それは神様への本当に礼拝や心を注ぎ出して祈るための、へりくだるための断食ではなくて、結局は自分たちの自己満足や、あるいは自分たちの形式的な喜びのことであって、神である私のための断食ではなかっただろう、と神様はおっしゃる。私は信仰生活を積み重ねる中で、確かに、神様、私は洗礼を受けてもう何年になりました。教会に通い続けて、長い年月が経ちました。これまで捧げた金額を合計してみればかなりの額になりますよって。私が教会にあって奉仕したことを全部、その奉仕を労働時間と換算するとものすごい時間奉仕しましたし、それをアルバイトみたいに給料をもらえるとしたら結構な金額になりますよ。本当は神様への礼拝として私は祈り、また賛美をし、奉仕をし、また証をしていくはずなのに、何かそれが自分の満足であったり、あるいは人との比較であったり、 自分が作った規定のようにそれを満たせば何か自分が特別なものに認められるような勝手な理屈をそこに作り上げて自分でただ楽しんでいることで終わる。虚しいと思いませんか？私の信仰は常に原点に立ち返りたいと思います。ここで神様は改めてこの予言の一番中心となるメッセージを語っておられる。9節にはこうあります。万軍の主はこう仰せられる。正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、憐れみ合え。やもめ、みなしご、在留異国人、貧しい者を虐げるな。互いに心の中で悪を企むな。そこには神のお言葉に従って、善を、正しいことを行い、そして、お互いに誠実と愛を尽くして、愛し合うことだし、親切であることだし、悪を企んじゃいけない。特に弱い者や助けを必要としている者に対する、その愛を形にすることを決して怠るな。そんな風に神様は信仰の真髄となる、その霊的な中身を語っておられます。愛する皆さん、私の信仰が形式的なつまらないいやいや儀式を積み重ねるような宗教に終わってしまいませんように、あなたが今日この画面の前におられて私のメッセージを聞いてくださっているということは、あなたもきっと私と同じようにあなたの人生の中で救い主イエス・キリストとの出会いを体験した、イエス様によって罪清められて本当に神の子供とせられた、古い自分ではなくて新しい人を着せられて、日ごとに聖霊に満たされ、弱くて醜かった私も変えられるように成長して、そして永遠の命の約束までいただいて、私は歩んでいく。この地上で生きる限り、神の愛と神の力、聖霊の恵みをいただいて、神を証しする者として、大胆に力強く生きていく。そんな本当の救いにあなたも預かったはず。神様との救い主イエス・キリストとの出会いがなければ、あなたはこの画面の前にはおられないはず。しかし、時として私たちの心は、また罪の影響を受けてしまって、わがままになり、身勝手になり、堅くなな心で神の恵みを心から感謝することができなくなりますから、気をつけましょう。あなたが祈っていること、捧げていること、奉仕していること、伝道していること、素晴らしいこと。でもそれをあなたが誇ったり、文句を言ったり、何か私が労働して賃金を請求するように、神様と何か直談判するような愚かな行為に出ることがありませんように。形式的な宗教に陥らないで、私は神様を心から感謝する。まず本物の心の信仰。私の魂や霊が救われており、今日も私は主よあなたのお声を聞きます。主なる神様、私に語りかけてください。私はあなたのお声を聞いて歩みます。私はもっともっと神様あなたに会って成長したいです。そういう私たち。素直に神のお言葉を聞く私たちに立ち返ろうではありませんか。神様が語られたお言葉を私が聞き漏らすことがないように、何か自分の理屈やわがままを盾にして神様のお言葉を無視することや、それを聞き流して無駄にしてしまうようなことがありませんように、私はいつも心を柔らかくさせ、素直な心を持って私は神様に祈り、神のお声を聞き、神様によって語られたこと、それをしっかりと受け止めて、神様に応えていくものでありたいと思います。どんなに立派そうな行動を繰り返していても、あなたの心の中に、そこに込められた愛や喜び、感謝がなければ、それは神様に通じるこの命の礼拝とはなりません。神様は霊なのですから、神様を礼拝する私たちも霊と誠をもって真実をもって 神の臨在に近づこうではありませんか。一言お祈りをします。神様、今この画面の前におられるお一人お一人の心を今開いて柔らかく整えさせてください。どっかで私が作ったルールや自己満足や何か私が作り上げた宗教のようなつまらないものにこの信仰が成り果てていて、そこにイエス様の声も響かず、私の心が乾いた、何かイライラした、ピリピリした、人を裁いて文句ばっかり言ってるようなものになってしまいませんように、今心を柔らかくさせてください。柔軟に素直にさせてくださり、主をあなたの御前にへり下ることができますように。主イエスキリストの御名によってお一人お一人の上に恵みを信じてお祈りします。アーメン。あなたの心の中に神様に感謝する心、本当に魂の込められた真の礼拝がありますようにとお祈りしています。ハレルヤ。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。